聖書朗読をさせていただきます。イサクがパダンアラムのアラム人ベトエルの娘でアラム人ラバンの妹であるリビカを妻に迎えた時は40歳であった。イサクは自分の妻のために主に祈った。彼女が不妊の女だったからである。主は彼の祈りを聞き入れ、妻リベカは身ごもった。子供たちが彼女の腹の中でぶつかり合うようになったので、彼女はこんなことでは一体どうなるのでしょう、私はと言った。そして主の御心を求めに出て行った。すると主は彼女に言われた。二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから分かれ出る。一つの国民はもう一つの国民より強く、兄が弟に仕える。月日が満ちて出産の時になった。すると見よ、双子が体内にいた。最初に出てきた子は赤くて全身毛衣のようであった。それで彼らはその子をエサウと名付けた。その後で弟が出てきたが、その手はエサウのかかとをつかんでいた。それでその子はヤコブと名付けられた。イサクは彼らを産んだ時60歳であった。人類救済計画第10回目、ヤコブの誕生と題して松本先生より主の御言葉を取り継いでいただきます。
皆さんこんにちは。今日は小雨模様で涼しい中で礼拝を捧げられて幸いです。これまで私たちは3週続けてイサクについて学んできました。イサクの誕生、イサクを捧げる、そして先週はイサクの結婚でありました。今日はそのイサクに息子が生まれるという箇所ですね。しかしその前に私たちはアブラハムの生涯をまず終わらせていただきたいと思います。アブラハムさんに死んでいただかないと次の段階に入れないということで、この25章でですね、アブラハムは死ぬんですね。12章から25章まで長きにわたって私たちはアブラハムから学んできました。彼の生涯を通して教えられたことたくさんありますね。ただ模範的だけではなくって、私たちと同じ血の通った人間だなっていうことも実感する、親近感を覚える人であります。前回彼の奥さんサラを葬ったんですが、あれからさらにアブラハムは38年生きます。まさか自分が妻を見取るとは思ってもいなかったと思いますが、そして通算175年の人生を終えるわけですね。アブラハムの175年間の生涯を振り返りますと、まさに波乱万丈でありました。その75歳以降の100年間は、私たちは一緒に歩いてきたわけですけれども、長い人生だなと思いますが、終わってみれば短いもんですね。人生ってそうですねと、私がまだそれを言う資格はないかもしれませんが、22歳で教員になって職員室に入ってですね、ベテランの先生たちがたくさんいる中で、58歳59歳もうすぐ定年退職を迎える先生たちを見ながら、わあ、私から見たらもうはるかはるか先の話だなと思ってたら、自分が59歳になって、本当に人生って早いもんだなと、おととい誕生日を迎えた次男に、あっという間に59歳になるからねって言ったら、そんな怖がらせないでほしいというふうに言っておりましたが、過ぎてしまえば早いもんだなと思います。私たち聖書を学んで素晴らしいと思うのは、自分の人生だけを見て人生ってこういうもんだなっていうことを考えるだけだったら足りないですね。はっと気がついた時には遅すぎるってこともあるかもしれない。でも聖書を学ぶことによっていろんな人の人生を 客観的に見られるっていうことは素晴らしいことだなと思います。私たちはアブラハムの175年の人生を総括するときに、結局のところ我々人生でいろんなことするんだけども、死んだ後に残るもんって何だろうっていうことについて考えさせられますね。私たちの人生で永遠に残るものっていうのは、結局のところ神の人類救済計画にどれだけ貢献したかということ、これが永遠に残るものだなというふうに思います。今日25章の20節から読んでいただきましたが、その前の段階でアブラハムはイサクが結婚した後にアブラハム自身再婚します。ちょっと整理しましょう。アブラハム137歳の時に奥さんを見送ります。3年後140歳の時に息子イサクが結婚します。その後再婚するんですね。再婚相手はケトラさんと言います。そしてそれから6人の息子が生まれるんです。一人目生まれるまでに随分大変でしたけども、後半は次々と生まれたんですね。ということでアブラハムの子供って結局何人なのかっていうと、イシュマエルとイサクとこのケトラを通して生まれた6人、8人ですね。どっかでこんな歌がありましたね。アブラハムさんには7人の子、あれがもし歌われたら違いますと言ってあげてください。正しくは8人です。あれどこかの YMCA でできた曲だと思うんですけれども、ということでアブラハムは合計8人の息子を生み出したんですけれども、息子が何人いようともアブラハム契約の後継者はただ一人、イサクだけですね。それでアブラハムは自分が生きている間にこの6人の息子たちにドーンと贈り物を与えまして、あなたたちは東の方に移住してそこに住みなさいと、つまりイサクから遠ざけたわけです。自分が死んだ後に自分の子供たちの間に問題が起きないようにっていうことで、あらかじめ対処してくれた。偉いなと思いますね。死んだ後のことまで考えてらんない、その時はお前たち自分で考えろっていうんじゃなくて、生きてる間に残された者たちに問題が起きないように考えてくれた、これがアブラハムです。そして今日は25章の7節からいきましょう。以上がアブラハムの生きた年月で175年であった。アブラハムは幸せな晩年を過ごし、年老いて満ちたり息絶えて死んだ。そして自分の民に加えられた。幸せな晩年を過ごし、いいですね。幸せな晩年を過ごしたいものだなと思いますが、これは実は神様に予言されていたことでした。覚えてらっしゃいますか。創世記15章でアブラハム契約が締結したときに、神様はあらかじめ15章の15節でアブラハムにこうおっしゃってますね。あなた自身は平安のうちに先祖のもとに行く。あなたは幸せな晩年を過ごして葬られる。これ語られたのはアブラハム75歳の時ですから、あれから100年後に神様が語った通りの幸せな晩年を過ごして葬られたっていうことがわかります。そして自分の民に加えられた。自分の民に加えられたっていうのは永遠の世界に入っていったということであります。アブラハム死んでどこ行ったのかなっていうふうに思いますね。その手がかりとなるのがルカの16章。ここではイエス様が金持ちとラザロの話をしてくださいました。両者がほぼ同時に死ぬんだけども、金持ちはこの地上ではすごくいい暮らしをしてたんだけども、行った先がハデス。そしてラザロはこの地上では物乞いしてたんだけれども信仰を持ってたんですね。行った先がアブラハムの懐と呼ばれているところです。 ルカ16章23節、金持ちが黄泉で苦しみながら目を上げると、遠くにアブラハムとその懐にいるラザロが見えた、慰めの場所と呼ばれていますね。この慰めの場所にはアブラハムがいて、その懐で慰められる。ここにアブラハムはいます。そしてこの金持ちと大きな淵を隔てて会話をしていることが、このルカの16章に書かれていますね。ということで、アブラハムの魂は慰めの場所に行ったわけだけども、残った肉体はどうなったか、なきがらはどうなったか、それは先週彼がヘブロンのマクペラの墓地、あの洞穴にサラを葬るために洞穴を購入した、あの場所に彼のなきがらは葬られたわけです。二人目がそのお墓に入ったわけですね。さらに11節まで進みますと、今日調子が悪いですね。出た。11節まで進みますと、アブラハムの死後、神は彼の子イサクを祝福された。この祝福されたっていうのは、ただ物質的に祝福されたっていうだけではなくて、アブラハム契約の後継者としてアブラハムが受け取っていた祝福を、今度はイサクが受け取るようになった。今までイサクは私の父アブラハムの神様って言ってたのかもしれないけども、これからは私の神様って呼ぶようになった。今日は若い方々もね、何人かいらっしゃってますけれども、今はお父さんお母さんに連れられて教会に来ている、そして私のお母さんが信じている神様っていうような呼び方をされているかもしれないけども、ある時こういう時が来てほしいですね。私の神様、私の神様。イサクがそうなったわけです。イサクはベールラハイロイの近くに住んだと書かれています。つまりここから分かることは、アブラハムはしっかりと信仰をイサクに継承したということですね。今日冒頭に私たちはアブラハムを通して終活について考えさせていただきたいと思います。私たち誰もが考えなきゃなんないね。後で慌てふためかないように、自分の終わり方はどうするか考えておく必要があると思いますが、アブラハムから学ぶ終活の3ポイント、一つ目は財産分与ですね。先ほど6人の者たちに贈り物を与えて遠く東の方に行かせた、残った者たちがこの財産俺のもんだぞとかって言って、そこで骨肉の争いなんか起きないようにということで、あらかじめ手を打っといてくれたんですね。2番目、永遠の備え、自分が死んだ後どこに行くのかっていうことに関してしっかりと確信を持って彼は死んでいくことができたわけです。3つ目は信仰の継承、イサクに信仰を継承した。私たちもこの3つのポイント、残された人が困らないようにしておく、自分の行き先をはっきりさせておく、信仰の継承を次の世代にするということであります。アブラハムの人生、失敗もいくつかありましたけれども、しかし彼は有終の美を飾ったなと思います。私たち皆が目指すべきフィニッシュウェルを彼は立派にした人だと思います。さあ、これをもって次の世代に移行します。次の主人公はイサクとなるわけですが、これが先ほど読んでいただいた20節ですね。イサクがパダンアラムのアラム人ベトエルの娘で、アラム人ラバンの妹であるリベカを妻に迎えた時は40歳であった。さあ、ここからイサクの結婚した年齢が40であるということがわかるんですけれども、アブラハムがイサクに早く結婚してほしいと思った一つの目的は、次の世代を見たい、あなたを通して天の星ほどの子孫が増え広がると言われているのだから、イサクの次の代を見たいというふうに思っていたんでしょう。しかし21節、イサクは自分の妻のために主に祈った、彼女が不妊の女だったからである。結婚したらすぐ子供が生まれるかなと思ったら、いつまでたっても生まれない、できないということで、リベカさん不妊の女性だったんですね。考えてみると、族長たちの奥さん、愛された奥さんはみんな不妊の女性です。 アブラハムの奥さんのサラ、イサクの奥さんのリベカ、そしてヤコブが愛した奥さんのラケル、みんな不妊の女性。そのことを通して信仰が訓練されるということがあったわけですけども、ここでリベカもそうだったんです。イサクのお母さんも不妊だった。そこで何をしたのかっていうと、ハガルを通して私に子供を与えてちょうだいっていうふうにアブラハムに言いましたね。あれは神様の先回りをすることであったわけです。イサクはじゃあそばめを通して子供を残そうかって考えたかっていうと、そういう考え方はしない。偉いね。やっぱりね、家の中にいろいろな難しい問題があったんでしょう。自分よりも13歳年上の腹違いのイシュマエルっていうお兄ちゃんがいて、いろいろと難しかった。あのことが我が家庭に起きないようにというふうに彼は思ったのでしょう。ですからそばめをめとるということはしない。代わりに何したんですか。自分の妻のために主に祈ったって書いてある。素晴らしいですね。健全ですね。そしたら主は彼の祈りを聞き入れ、妻リベカは身ごもった。よかったです。神様がイサクの祈りに応えてくださった。どれぐらいの時間がかかったのか後でわかりますが、20年かかったんですね。その20年忍耐し祈ったんですが、祈りが聞かれて与えられたばかりか、双子が与えられたんですね。子供たちが彼女の腹の中でぶつかり合うようになったので、彼女はこんなことでは一体どうなるのでしょう私はと言った。双子が体内でぶつかり合ってる。なんか体内にいる時から喧嘩してるみたい。今からこんな状態で私どうなっちゃうのかしらっていうふうに思ったんですね。それで何をした。そして主の御心を求めに出て行ったと書かれています。さあ、先週申し上げましたが、アブラハムは自分の子イサクのお嫁さんとしてカナン人の女であってはならないと。彼らと結婚すると我が家に偶像礼拝が入り込んでくる。だから私の兄のところに行ってイサクの嫁さんを探してくれってしもべを送りましたよね。じゃあアブラハムのお兄さんたちは主を信じてたのかっていうと、主というお方は知っていた。アブラハムと一緒にいたからね。でも彼らは他の神々も拝んでいる人たちだったんです。他の神々の中で主っていう神もいたっていう程度のところだったんですね。でもそこで育ったんだから主については知っているはずだ。そして結婚してからこの家庭で信仰について教えたら、きっとイサクのお嫁さんも信仰を持ってくれるだろうというふうに考えたんだろうと思います。リベカは信仰を持つようになったでしょうか。イサクと結婚し、そして誠の神について学び、信仰を持った。それが証拠に自身で主の御心を求めに出て行ったというふうに書かれています。あなた、私、こんなんじゃこれからどうなるか分かんないから祈ってっていうふうに夫にお願いするだけでなくて、私ちょっと祈ってくる。御心を求めに出て行った。どこに出て行ったのかよく分かんないんですけどね。この時代に神殿があるわけでもなく、幕屋があるわけでもなく、でも主の御心を求めに行ったということです。つまりイサク経由の信仰ではなくて、もうリベカ自身の確固としたしっかりとした信仰を持つに至っているという姿がここから読み取れますね。そしたら神様がなんとリベカに語りかけてくれたんです。23節。すると主は彼女に言われた。2つの国があなたの体内にあり、2つの国民があなたから分かれ出るというふうに神様がイサクに対してではない、リベカにお示しくださった。実はあなたの体内にいる双子はそれぞれの国民となっていく、別の民族が生まれ出るんだ。一つの国民はもう一つの国民より強く、そしてここが肝心ですね、兄が弟に仕える。 というような内容の神様からの啓示が与えられた。兄が弟に仕える、兄ってどっち？これ日本だとどうなんですかね。昔はいろいろ考え方があってね、奥の方にいる方がお兄さんだから2番目に出てきた方がお兄さんだとかっていう考え方もあった時代もあるかもしれないけども、今はだいたい先に出てきた方がお兄さんですかね、双子の場合ね。でこの時は先に出てきたら長子なんですよ。だから双子は双子なんだけども、どっちが先に出るかによってその後の待遇が全然違ってくるわけなんですが、兄が弟に仕えるってことは2番目に出てきた方が優位に立つという神様からの啓示が与えられた。さあ月日が満ちて出産の時になった。すると見よ、双子が体内にいた。双子だったんですね。最初に出てきた子は赤くて全身毛衣のようであった。それで彼らはその子をエサウと名付けた。双子なんだけども似ても似つかない。一人目は非常に毛深い。この毛深いっていう言葉がヘブル語でエサウっていうんです。よしエサウにしようって、もうちょっと真面目に自分の子供の名前ぐらい考えてくれたらいいなと思うんだけども、毛深いちゃんみたいな名前をですねつけたわけですね。そしてその後で弟が出てきたが、その手はなんとエサウのかかとをしっかりと掴んだまま出てきたっていうんですよ。まさか胎児がね、これ先に出るかどうかでその後の待遇一生違うぞって分かってるわけはないはずなんだけども、あたかも分かってるかのごとくにですね、俺が先だみたいな感じで兄貴のかかとを掴んで出てきて、こいつすごいな、兄貴のかかとしっかり掴んで出てきたぞ。かかとってヘブル語でアケブって言うんだけども、兄貴のアケブを掴んで出てきたから、この子の名前はヤコブにしようって、もうちょっと真面目に考えてほしかったなと思うんですけどもね。兄貴のかかとを掴んで出てくるぐらい元気な男の子みたいな意味をつけたかったのかな。それでヤコブになったんです。もう皆さん分かりますね。エサウっていうのは毛深いって意味ですよ。ヤコブってのはかかとから派生した言葉ですね。イサクは彼らを産んだ時60歳であった。さあここから結婚してから20年、祈りつつ待ち望んだ結果生まれてきたのがエサウとヤコブであったということが分かります。イサクが60歳ってことはアブラハムは何歳？160歳。あ、まだ生きてんだ。さっき死んでいただきましたけども、あれは次の話題に移るために死んでいただいたのであって、この時点でアブラハムはまだ生きてます。あと何年生きてんの？15年。ということでアブラハムはこのイサクの次の世代を見たいなと思ってたけども、20年待ち望んで見たばかりか、15年間はこのエサウとヤコブと共存していた。アブラハムも彼らに対していろいろ教えるということをした上で、この孫が15歳になった時にアブラハムは葬られたということが分かります。さあ生まれてきた双子がですね、順調に成長しますね。27節、この子供たちは成長した。エサウは巧みな狩人の人であったが、ヤコブは穏やかな人で天幕に住んでいた。ここだけ読んで受け取る印象って何ですか？ああ、エサウはね、野山を駆け回る元気な男の子でね、外が大好き、外遊びが大好き。それに対してヤコブは穏やかで、家の中にいるのが好きで、お母さんとママごと遊びをするのが大好きな、そういうタイプの男の子で、双子だけども非常に対照的な性格なんだねっていうような読み方を私たちは普通してしまう。そしてこれがいいとも悪いとも思わない、そういう読み方をすると思うんですが、しかしこれまで順番に創世記を学んできた私たちとしましては、巧みな狩人っていう言葉がね、ポジティブな意味合いを持つのかネガティブな意味合いを持つのかっていうことについて、ああそういえばああいう人いたよねって今考えた人は素晴らしいです。本気で聖書を読んでる人だなと思いますね。思いつく人いますか？ニムロデっていたでしょう。10章に出てきましたね。 煮物でって何した人？バベルの塔を建てる首謀者、彼は狩人でしたよ。そして神様に対して反逆した野の人であったって書かれてるね。野山を駆け巡る元気な男の子ではなくって、家族の絆を軽視する人、一回出てったら次いつ帰ってくるか分かんないようなタイプの人という意味合いがあります。それに対してヤコブは穏やかな人。さあ、ここで穏やかなという翻訳がなされたのは僕は残念な気がしますね。新改訳第3版から2017に変わっても穏やかなのままです。しかしここで穏やかなと訳されているヘブル語はタンという言葉なんだけども、このタンっていう言葉はノアにもヨブにも使われている。そしてヨブとかノアとかに使われると日本語では別の形容詞になるの。これ差別でないですか？まずヨブに対してはね、ヨブ記1章8節ではすぐな、ヨブ記22章3節では正しい、ノアに関しては創世記6章9節では正しいと訳されているタムが、なぜかヤコブを形容詞、ヤコブに対する形容詞として用いられるときには穏やかなになっちゃう。なんかヨブとかノアっていうと義人ヨブ、義人ノアって感じがする。でも我々義人ヤコブっていうイメージを持っていない。なぜだ？これはやっぱりね、翻訳の影響もあると思いますよ。というのはこの後読み進めてたら出てくるんだけども、なんかヤコブが兄貴を騙して長子の権利を奪い取ったっていうね、ヤコブに関してペテン師的なイメージを特に欧米の神学者は持っている傾向があると思います。あのペテン師に正しいとか義人とかっていう形容詞使いたくないよねっていうところから、穏やかなレベルでね抑えたんじゃないかなっていうふうに思いますけれども、もしその辺に誤解があるのであれば、私たちは今日その誤解を解かなければならないと思うし、もう一つの天幕に住んでいたっていうのはね、外に出るのが嫌で家の中にいるのが大好きでっていう意味じゃなくて、アブラハムの代から代々継いできた家業って何ですか？羊飼いなんですよ。つまりおじいちゃんの代、お父さんの代から代々受け継がれた羊飼いをするために天幕にとどまっていた。エサウのように野山を駆け巡ってたら羊飼いはできないということで、家族の絆をとても大切にした人であるというイメージが与えられますね。でその後にイサクはエサウを愛していた。お父さんはやっぱり野山を駆け巡る元気な男の子の方が好きなのかなぐらいに思う。だけどもそういう意味じゃないってことさっき言いましたね。なんでじゃあイサクはエサウの方を愛してたの？これ普通はね、イサクはエサウとヤコブを愛していたとなったらいいよね。もう分け隔てなく偏愛しないで正しく両方愛するっていうのが一番いいわけでしょ。ところが偏愛したわけですよ。じゃあなんでイサクはエサウを偏愛したのかっていうと、量の獲物を好んでいたからである。いやー、エサウが取ってくる獲物の肉の味がね、また格別うまいんだよなーっていうところからエサウを愛した。我々イサクに関してすごく結構高いイメージを持っているんだけども、結構この人こういうところもあるんだぐらいに今思いますね。それに対してリベカはヤコブを愛していた。これだけ見るとやっぱり家の中にずっといて、お母さん子のヤコブはお母さんに大事にされてみたいな風に思うかもしれないけれども、これは家族を大切にするヤコブを愛した。もっと言えばリベカは神様からもうはっきりと語られていたんですね。兄は弟に仕えるということです。だからこの辺まで来るとちょっとイサクの信仰、リベカに追い抜かれたなっていう感じがしないでもないです。時々そういう話聞きますね。女性がね、結婚しようとする男性がクリスチャンで、僕と結婚するんだったら君クリスチャンになんなきゃダメよって言われて、あ、わかりました、じゃあクリスチャンになりますって言ってなったんだけども、その後奥さんの方が信仰がぐんぐん成長して、聖書の理解も進んで、なんかご主人の方がパッとしないみたいな、そういう話って時々聞くんだけども、 まさにこのイサクとリベカの関係ってそういう感じだなっていうふうに思いますね。イサクと結婚するんだから誠の神様信じなきゃと思ったリベカの方がもうイサクの信仰をある意味追い抜いてしまったような気もします。さあここでヤコブ、彼は何を考えていたのか。エサウのかかとをつかんで生まれてきたっていうことですが、先ほども申し上げたようにまさか胎児が先に生まれた方が得だとかっていうことを考える力なんかあるわけはないんだろうけども、それを象徴するかのような状態で生まれてきたわけですね。そのようにヤコブは生まれて以来長子の権利ということについて随分よく考えたみたいです。長子として生まれると、すなわち双子だったら先に生まれると何いいことあんの？普通はね、長男っていうのは財産分与の時に次男の2倍ぐらいもらうとかね、そういう、財産をたくさん受け取ることができるっていう意味でそっちで生まれた方が良かったっていうようなことがあるのかもしれないんだけども、もちろんそれもあります。でも今私たちが話題にしているのはアブラハムファミリーの話だからね。神様とこの人類救済計画を行うために契約を交わしたアブラハム契約、その家族の話をしているわけですから、ただもっと多めに財産をもらえるということだけではなくって、アブラハム契約って何でしたっけ？土地と子孫と祝福ですね。つまり土地っていうのはこのカナンの地を受け継ぐものとなる。子孫っていうのはその子孫を通してやがてメシアが生まれ、この全人類を祝福する源となるというのがアブラハム契約でしょ。だからアブラハム、イサクと来たその次にその契約を担うのはエサウなのかヤコブなのかっていう話です。でヤコブはね、この長子の権利がすごく欲しかったので、そこだけ見ると先ほどのペテン氏の印象を持った人たちのように財産たくさん欲しかったんだねぐらいに思ったらダメですよ。なんでヤコブはそんなに長子の権利が欲しかったのかっていうと、今日のテーマからするならば人類救済計画のために私は用いられたいという思いが強かったからだと思います。自分がそうなりたいと思っただけではなくって、はたからエサウを見ているとエサウってそういうことにとても興味があるようには見えないなって思うわけです。本当にこのままエサウがアブラハム契約の継承者になっちゃって大丈夫なのかなっていうね、ことをヤコブは心配したんでしょうね。プラスお母さんのリベカからは聞かされてました。あなたたちがね、お腹の中でぶつかった時に私真剣に神様に祈り求めたの。そしたら神様がね、はっきりとお答えになったのよ、兄が弟に仕えるって。そうなんだ、もう生まれる前から神様はそのようにお決めになっておられるんだ。この辺になると少し重いテーマになりますね。神の選びと人間の主権っていうテーマになって、これが私の松本牧師の YouTube 聖書講座に来た質問で、それに答えたのが2週間ぐらい前の動画がありますので、ぜひそちらもご参考になさっていただきたいと思いますが、非常に重いテーマですね。でも今日は一つの御言葉だけを見たいと思いますが、ヨハネ15-16、イエス様がおっしゃった言葉です。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。神様って選ぶんだ。選んでどうすんの？お前だけ可愛い、お前だけ可愛いってやるの？そうじゃない。選んだ目的は？それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるためであるというふうに、イエス様はおっしゃったんですね。ヤコブは、私は、このアブラハム契約の継承者として選ばれているんだっていう自覚を持ったと思います。神様がそうおっしゃったんであるならば、どこがどうなろうと絶 対必ずそうなるんだっていうふうに彼は思っていたでしょう。待ってるだけでいいのか、それとも私の側でも何かした方がいいのかってことを考えたのかもしれない。そして彼はそのチャンスを狙っていたんだと思います。どういうチャンスがあるだろう。あの兄貴を見ていると、一つの特徴がある。まあ、いくつも特徴あるんだけども。その一つとは、腹が減ると見境がつかなくなる。普段はいいとこもあるんだけども、腹が減るともうイライラして短気になると。まあ、そのことが分かったんですね。それで、エサウが漁に出かけてしばらく帰ってこない。これはなかなか仕留められない。そんな時はもう食料が底をついて腹ペコになって帰ってくる。そういう時を目指して兄貴の大好きな煮物、スープ、それを作って待っておけばその匂いを嗅ぎつけてまっすぐにそのスープの方に来るであろうというふうにヤコブは考えたのかもしれませんね。29節。さてヤコブが煮物を煮ているとエサウが野から帰ってきた。彼は疲れ切っていた。エサウはヤコブに言った。どうかその赤いのを、その赤いものを食べさせてくれ。疲れ切っているのだ。それで彼の名はエドムと呼ばれた。腹ペコになって帰ってきた時に、あ、なんかいい匂いする。でもうその匂いの方向にまっすぐ突き進んでいったら、ヤコブがうまそうな煮物を煮てるわけですよ。あ、それ食わしてくれ。今俺腹ペコなんだよって、その赤いのって言ったわけですね。赤いなんですかね。これレンズ豆なんだけども、もうそうも言うのがめんどくさいぐらい、その赤いのをくれっていうふうに言うわけですよ。まあ気持ちわかりますね。私はどっちかっていうとこのエサウの性質があるかなという気がしますけど、もう腹が減ったらもうとにかく早く食べさせてくれっていうようなねところがありますので、エサウに対して少し親近感も覚えるんだけども、それで赤いの赤いのって言ったから彼の名はエドムと呼ばれた。エドムっていうのは赤いって意味ですね。でエサウっていうのは毛深いっていうことで付けられた名前なんだけども、彼の子孫の民族はエドム人っていうんです。これ後にギリシャ語になるとイドマヤ人になるんです。イドマヤ人で有名な人はヘロデ大王なの。あのイエス様を、幼子イエス様を殺そうとしたヘロデ大王はイドマヤ人、先祖をたどるとエサウなんだよね。で殺されそうになったイエス様の先祖をたどるとヤコブなわけ。その二人がねもうここに出てきているんですが、エドムと呼ばれたわけですね。そこでヤコブは考えていた通りに、するとヤコブは今すぐ私にあなたの長子の権利を売ってくださいと言った。長子の権利なんて売買できるの？できるんです。これはそこできちんと話し合いが成立すれば売り買いすることができる。何によって売るか、それも当事者が決めればいいんだけども、今回の場合はこのスープというものを使って長子の権利を売ってくださいって言った。これは一つのテストだよね。どういうテストかって、お前何言ってんだ、長子の権利ってそんなスープなんかで売れるもんじゃないだろう、大切なもんなんだぞって、もしエサウが言ったら大したもんですよ。おお、エサウちゃんと分かってんじゃん、長子の権利の大切さを、とかって思うんだけども、なんて答えたの。エサウは見てくれ、私は死にそうなのだ、長子の権利など私にとって何になろうって言ったわけです。もうこう答えた時点でね、彼はアブラハム契約の継承者としてふさわしくないってことを自ら宣言してるようなもんなの。長子の権利？そんなもん腹の足しにもなんねえわ。それよりいい、それやるから、くれてやるから早くそのスープよこせって言うわけです。すごいですね。そこでヤコブは、今すぐ私に誓ってください。あとで、なこと言ってないよとかって言わないように、誓約してくださいと言ったので、エサウはヤコブに誓った。はい、誓約します。もう長子の権利、あなたにあげます。だから早くその煮物くださいっていうふうに誓約したんです。こうして彼は自分の長子の権利をヤコブに売った。必ずしも、現金じゃないね。スープでもいいわけだ。 34節、ヤコブがエサウにパンとレンズ豆の煮物を与えたので、エサウは食べたり飲んだりして立ち去った。うわー、うまかったヤコブ、お前大したもんだな、これすごい、今まで食った中で一番うまかった、いやーもう食べられない、腹いっぱい、じゃあごちそうさんって言って立ち去った。こうしてエサウは長子の権利を侮ったと書かれている。もう一回言います。彼は自らその権利を受け継ぐ資格は私にはありませんということを宣言しているようなものであります。皆さんこれ見てね、どっち悪いと思います？ああヤコブってひどいな、腹が減ってる兄貴使ってそこでああいうふうに持っていくなんて、トリックするなんて悪いやつだな、だからヤコブはペテン師だっていうふうに考えるのか、それともエサウっていうのはせっかく与えられた神様からのこの権利をスープ一杯で引き換えるなんて、本当に彼は霊的な事象については何の興味も関心も示さない男なんだなっていうふうに取るか、皆さんどっちですか？じゃあ新約聖書はどう評価してますか？ヘブル人への手紙の12章16節、また誰も一杯の食物と引き換えに自分の長子の権利を売ったエサウのようにみだらなもの、俗悪なものにならないようにしなさいと。新約聖書のね、評価ははっきりしてます。エサウが悪い、みだらだ、俗悪だ。エサウが何したの？スープと長子の権利取り替えただけでそこまで言いますか、みたいなね。つまりアブラハム契約の継承者となるということの意味を全く分かっていないということであります。お腹なんていうものはね、いっぱいになってもまたすくんですよ。欲望はですね、満たしてもまた高まるんですよ。そのひとときの快楽のために神の子として与えられた特権、そんなもんくれてやるわと、腹の足しにもなんねえよっていうふうに思ってるかどうかっていうことが私たちに問われている箇所であると思います。さあヤコブはここまでして何が欲しかったの？財産そんなに欲しかったの？彼が目指していたのはお父さんから受け取る財産ではない。彼は先ほど申し上げたように人類救済計画のために私は用いられたいと思ったんだ。その支流じゃなくて本流で用いられたいと思ったんだ。皆さんこういう気持ちありますか？ここはね、やっぱりヤコブからね、私たちが学ばなければならない、そして見習わなければならないポイントではないかなと思います。神様、あなたの救いのご計画のために私も使ってくださいという気持ちお持ちですか？皆さん、これが問われているわけだね。あ、誰かやってくれたらいいんじゃないって言うんじゃなくてですね、私も用いられたい。アブラハムの生涯、先ほど見ましたね、175年いろいろあったけども、本当に死んだ後に残るものっていうのは人類救済計画にどれだけ貢献したかどうかなんだなっていうことを先ほど申し上げたけども、そういうおじいさんの姿も見たかもしれないけども、ヤコブは私も用いられたいと思ったんです。そしてそれは決して楽な生き方じゃないんですよ。この後見てください、皆さん。ヤコブはイスラエルって名前が与えられるでしょ。12人の息子が与えられるでしょ。そこからユダヤ人なんです。このユダヤ人のその後の歴史と、そしてエサウは先ほど言ったようにエドム人になるでしょ。今のヨルダン王国の南の方に住むんです。エドム人の歴史と、どっちが楽かって言ったら圧倒的にエドム人だよね。だってユダヤ人どうなんの、あの後ヤコブの時代にエジプトに移住するんでしょ。で400年間奴隷としてこき使われるんでしょ。やっと出てきたら40年間荒野さまようんでしょ。選ばれるって大変なことですよ、皆さん。神様のために用いられるって大変なことですよ。楽したいから私はそれが欲しいんだとヤコブが言っているわけではない。たとえその道が険しかったとしても、私は永遠に価値あることのために用いられたいんだというね、その願いが強かったと見るべきではないかなと思います。最後にこの御言葉を読んで終わりたいと思いますが、第二コリント4章18節、一緒に大きな声で読んでいただきたいけども、そこはこらえて心の中で読んでください。私たちは見えるものにではなく、 見えないものに目を留めます。見えるものに目を留めた人誰？エサウだよ。一杯の煮物だよ。食べてしまえばそこまでなんだ。だけどもヤコブは何見てたの？まだ自分の目が見ていない遥か彼方になされる、私の子孫を通して生まれてくるメシアを通して世界中の人たちが救われるというその姿を彼は見ていたんです。見えるものは一時的、スープは食べてしまえばおしまい。でも見えないものは永遠に続くからです。私たちの目は今どちらを見ているのか、そのことが問われる。その宿題を持って帰ったら、今日はこの礼拝に出席した意味があったと言えるものですね。ぜひ永遠に価値あるものを追い求めていく、そのような人生をご一緒に歩いていきたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、十二章以降いろんなことを教えていただいたアブラハムを今日私たちは一緒に葬りました。イサクの代に来ました。そしてイサクから20年かかってヤコブとエサウが生まれました。お母さんのリベカに出産の前から神様が語っておられた通りに兄が弟に仕える、つまりアブラハム契約の継承者は弟であるとあなたは選んでおられましたけれども、その通りの展開となりました。エサウはそういうことに全く関心を示さない人間であったということが今日明らかになりました。天のお父様、今私たちが問われています。私たちは永遠に価値あるものに対して関心を持っているでしょうか。神の人類救済計画のために私が用いられるということに関して関心を持っているでしょうか。その大きな問いを受け取って今日私たちはこの礼拝堂から帰ろうとしております。どうぞ天のお父様、今週一週間お一人お一人をそれぞれの場所であなたの救済計画が実現するための証人として豊かにお持ちくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。